俺がね、FX の話をね、まあ最初からするときっていうのは、まあ基本的に大きなね、動きがあったときでさ。で、今までもね、大きな動きがあったときは、まあラジオが始まったね、同時に、まあ報告をしてきたんですけども、まあ基本ね、大きな動きっていうのは、マイナスにね、大きく動いたときなんで、まあ第一声からね、まあギリシャショックとかね、そういう悲しい叫びからね、始まって。で、ロスカットされてね、十数万すっ飛んだとかね、そういう話だったりしたんですけども、ただね、ここ最近の FX は調子が良くてさ、まあ、先週ね、ちょっとお話ししたけども、まあ、ようやくね、あの、マイナスだった、ところがね、まあ、元本の方に戻りましてね、まあ、軍資金の、まあ、マイナスだったわけなんですけども、これが、まあ、プラマイゼロになって、でさらにそこからプラスになるというね、まあ、奇跡が起きてさ、まあ、結局ね、元本からプラス6万円っていうぐらいになったから、もうそこで決済しちゃってさ、でもうこれで十分かなって思ってたんだよね。もうそれが先週でもね、やっぱり人間欲っていうものをさ、抑えることはなかなか難しいじゃん。オナニーですら3日ぐらいじゃん、欲を抑えられて。そんなさね、小さな欲すらね、抑え込めないのにさ、こんなお金がね、何万円って儲かっちゃうような、そんな欲はさ、まあ、人間そんなに抑え込めませんから、やっぱり、もしかしたらちょっと儲かるかもって思ってさ、またね、そんなチャンス見つけちゃったらさ、まあ、これギャンブルだからね、FX 投資とは言いつつも、ギャンブルっちゃギャンブルだからさ、そこでさ、またさ、頑張っちゃってさ、これいけんじゃないかなと思って。で、先週、あ、まあ、今週ね、その、ユーロがね、まあ、結構落ち込んでたから、本当に、何十年ぶりみたいなさ、またね、まあ、いつも通りの話ですよ。何十年ぶりに最安値みたいなさ、なんかそんなのやるわけですよ。で、それも、ただ、ね、ちょっと異常なぐらい、その、何十年ぶりって感じになってたからさ、ここだなと思ってさ、そこで、俺がユーロ円ってやつをね、買いで、2万通貨分ね、買ったわけなんです。そしたらそっから、ね、あれよあれよと1週間で2円ぐらい上がってさ。で、結果、ね、蓋を開けてみれば、プラス、ね、プラス11万5千円っていうね、珍しく、ね、勝つというね、まあ、勝つって表現おかしいですね。まあ、投資なんで、ギャンブルとは言いつつもね、やっぱ投資なんでね、僕ぐらいのね、やっぱし、荒さになってくると、やっぱりね、その、投資をしてね、うん、人生設計していかないといけないってあるから、まあ、その辺をね、まあ、身につける、紳士のたしなみとしてね、FX はね、やってるんですけども、いやー、ほんとギャンブル心がね、踊るよねってところでさ、まあ、プラス、ね、11万5千円ってことで、で、先週ね、その、プラス6万円。まあ、本当は6万ちょっと買ってたから。それで合計でさ、本当に、原資ね、その、元本よりも、プラス18万っていうね、ところで、もう決済もちゃんとしてますからね。もうこれ確定ですからね。プラス18万っていうところでさ、開花してきたなと思って。天才だなと思ってさ、言われてた、昔は天才ってよく言われたの。小学校6年生ぐらいまで。ね、その頃はクラスで一番のね、脳を持ってましたから、ね、田舎の神道と呼ばれてさ、だけど、ね、中学に上がってすぐにね、うん、ダメだって、こいつダメだったってね。でも、それを、俺はね、その神道と呼ばれてた頃をね、引きずって、そんで、ね、俺天才と言っていたんだけどもね、この落ち込みをですよ。で、30過ぎたらこんなんですよね。夜中に一人でラジオをね、パソコンの前に向かってやってるっていうね。まあ、そんな、ね、でもそんな男が、ちょっと、またね、才能開花してきたんじゃないのってね、感じのね、まあ、そんな FX なんですけど。まあ、でも、パルでもね、こうやって FX で勝てるんだから、自分も勝てるんじゃないってね、まあ、思って始めちゃう人もいると思うんだけど、もうそこは、破滅ですよ。地獄しかね、待っていないのは分かりきってますから。まあ気をつけてね。まあいただいた方がいいんじゃないかなっていうね。そんなアドバイスをしつつ、今日もね、やっていきたいと思います。童貞ネット、アットネトラジー。 改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのバルです。こんばんは。まあそんなこんなのね、お話で、FX がね調子いいよってことで、まあ本当にね、まあでも今までも株とか、あとね、仕切り直して始めた FX の元本よりもプラス18万ってだけの話だから、その前にね、仕切り直す前に一回死んでますからね。なのでまあその辺もまあ踏まえたら、まあかなりやられてるんですけど、それでもね、まあある意味プラスになりましたから、また来週ねどうしていこうかって話なんだけど、まあそんな感じでね、最近調子いいよって話もあるんだけど、精神的には参ってますから、ハイパーネガティブ期ね、来てましてね。なんでまあなんともね言えない、そんな、1週間過ごしてきたんで、まあその辺もねお話ししつつね、今日もね、まあ今日はそんなにがっつりやっていこうっていう感じじゃなくて、なんか喋りたいことをね細かくいこうかななんて思ってるからね、いろいろとね、ネタはあんまないんですけども、まあ、好きなことをねいっぱい喋っていこうと、思ったことを喋っていこうっていうね、そんな今日は1時間にしていきたいなと思っておりますんでね、よろしくお願いします。で何かあったらね、メールとかお待ちしてますんで、いただけたらと思います。お便りの方が掲示板かメールでということで、で掲示板の場合、童貞ネットとググっていただいてホームページありますから、そちらの、ホームページの方から掲示板で、そこにラジオ用スレその4というねところがあるから、そちらにお便りいただきますか。あとはメールね、メールアドレスがラジオアットマーク童貞 .net、 RADIO アットマーク DOUTEI.net、 ラジオアットマーク童貞 .net、ね、こちらまでお待ちしてます。リアルタイムだったら掲示板、事前のお便りだったらメールの方がいいかもしれませんね、というね感じですけども、まあそんなね、もう本当にじゃあ一つずつね、もうこれもね、もう喋りたいこと多いからね、ちょっともうポツポツともう言っていかないとね、終わりませんから、今日もね、もう基本的に最近またね1時間半とかね喋っちゃったりしてるから、もうどうにかして1時間以内にねちょっと収めたい部分もあるのでね、もうサクサクいきますけども、見たい映画がさ、ようやくちょっと公開されましてね、図書館戦争っていう、まあ映画があったんですけど、これも見たいなと思ってたんだけど、基本的に見たい映画っつってもアニメ映画ですからね、そこら辺はちょっとね、まあこれ確定なんですけども、で図書館戦争って結構前に公開されたんですけども、まあ、これちょっとね見逃しちゃって、でやっぱし公開した週ぐらいで見ないとさ、なんかもういいかなってなっちゃって、で図書館戦争結局見なかったんで、まあ、これは DVD で借りてみようと思うんだけど、この後にね、7月の21日かしら、狼子供の雨と雪っていうね、アニメが、映画がね、公開されまして。で、これがさ、もうすごい待ってたの。まあ、すごい待ってたって言い過ぎかもしんないけど、時をかける少女のアニメ版とかさ、あとは、夏の、サマーウォーズ。ね、あれの監督ね、細田守監督、ね、が、監督のね、今回のその狼子供の雨と雪っていうね、映画がねちょっと公開になりまして、でこれもう俺細田守監督好きだからね、ちょっと見に行きたいなと思っててさ、でうちの近く、まあ歩いて10分ないぐらいのところの映画館でね、公開するっていうからさ、まあそこでね、まあ見まして、でそんなね、お話をしていこうかななんて思ってるんですけど、まあ、僕がどのくらいねこの細田守監督が好きかっていうと、まあ、そうでもないんですけど、時をかける少女は好きだね。で、まあ、その某 SNS の時をかける少女オフね、な夏に公民館借りてそこで映画をね流して、その時をかける少女流して、なんか体育館みたいになってさ、公民館とか、もともと小学校だったところをそういうなんだ施設というかね、そういうの開放してさ、で使えるようにして、でそこの体育館のところで、まあ、DVD のね上映会みたいなのやってさ、でそれにちょっとねオフ会に参加したりとかするぐらいは、まあ時をかける少女好きかなっていうところで、 で、その後のサマーウォーズも、まあまあ、好きで。まあそんなに、どんだけ好きだっていうと、やっぱし、時をかける少女の方が好きなんだけど、やっぱ哀愁漂う感じがね、いいよね。あの、ちょっと悲しみとね、ちょっと哀愁と、その辺がやっぱし絡んでるのがやっぱ好きなんですけど。で、やっぱりそのね、流れで、今回の狼子供の雨と雪っていうね、やつがやりますよっていうからさ、楽しみにしててさ。で、行ったんです。まあ、まあまあでしたねっていうね。ね、ちょっと期待しすぎちゃった部分があんのかなとは思うんだけど、どうしても、ね、その前の2作品がね、そういう基準になっちゃうから、どうかななんて思ってね、ちょっと本当は、ね、期待を、ね、もうさらに上回るぐらい面白かったよ。みんな見に行ってよってね、ことになるのかなと思ってたんだけど、そうでも、ないかな。まあ、結構見た人多いと思うよ。公開されてね、あの1週間でさ。で、みんな結構ね、ファンが多いからね、まあ見たよって人結構いると思うんだけど、どうだったかな？俺は、まあまあ、普通じゃないですかってね。だから、映画なんか見るもんないんだよね、なんかおすすめないってでも言われた時に、狼子供いいよとはおすすめできないんだよねっていう感じ。まあ好きな人はね、細田守監督好きだったら、ああ、見たらいいんじゃないっていう感じで、そんなに、まあ俺もね、心がすさんでるから、精神的にね、参ってる時に見てるから、その感動はないんかもしれないけど、まあちょっと泣きそうだったところあるよ。2、3箇所、ね、ちょっと泣きそうだったところはありますけど、まあ、なんというのかな、ネタバレになっちゃうからあんまり言えないけど、まあ、その、狼、まあ、タイトルの通りだよね。まあ、狼子供っていうのは、狼男の子供みたいなね。人間と狼男の間に生まれた子供の、なんか成長の、成長と、あとお母さんもなんか頑張ってますよ、みたいなね。いう話なんだけどさ。まあ、なんともね、ネタバレになっちゃうから、あんま言えないけど、一個、ね。ごめんね、ネタバレになっちゃうから、ここから10秒聞かないでね、見てないよって、これから見る人っていう人はね、ちょっと耳塞いでもらったらいいと思うんですけどね、ここから10秒ね、行きます。あのね、結局、あれ何？最後さ、あんなになったら失踪事件で、ね、ニュースになっちゃうよって。まあ、そんな思ったりとかしてさ、まあ、そんなんでね、最後ちょっと冷めちゃった部分もあるんだけどさ、でも、ね、面白かったよって人いると思うから、ね、俺はたまたま、ね、あんまり心に響かなかったなーっていうのはあるんだけど、まあ面白いっちゃ面白いから、まあ、ぜひねパルが、まあ、どんななのっていうね、パルがこんな風に思った映画どんななのっていうのあれば、ぜひね見ていただけたらと思います。でその前にね、サマーウォーズも時をかける少女も見たことないよって人いたら、狼子供は見ないでね、時をかける少女をね、夏だから夏に見てほしいね、やっぱりね。やっぱ夏に見る映画としては、時をかける少女。あとはゲームを夏にやるんだったら、リアルサウンド、風のリグレット。ね、これね、画面のないね、ゲームね。音しか出ないんですけど。ね、これが、もう二大巨頭ですからね。夏二大巨頭なんでね。まあ、この辺を楽しんでね、いただけたらと思いますよ。もう7月だからね、もうみんな、学生は夏休みということでね。まあ、そんな、なんか毎日暇だなとね、いう人いたら、そんなのね、まあ、その狼子供は見に行かないで、高いからさ。やっぱり、学生さんでもね、学生割引で1000円とかでしょ？で、俺はもうお金ないですから、レイトショーでしか見れませんからね。1200円なんですけど。でもやっぱしね、映画はね、夜見たいんだよね。一人で。結局さ、昼間、真っ昼間に映画見て、しかもなんか友達とかと見て、で見終わって出てくるじゃん、何それみたいな話じゃん。もう空は明るいし、友達はいるし、これから何して遊ぶみたいになるわけじゃん、最悪だわと思って。だったら一人でレイトショーで行って、で何、映画見終わって出たらもう空暗くて、もうちょっとなんかね、ちょっとその哀愁漂った感じのその雰囲気がもうあるじゃない、その時点で。それで一人だから、その後にあーこのシーンあーだったな、このシーンどうだったなっていう、そうちょっと反芻してさ、で自分の中で消化して、あーよかったなってさ、そういう風になりたいから、 なんで基本的にね、映画はレイトショー。まあ、決めてるんですけど、あとお金がないっていうね、その言い訳としてもね、使える、言い回しかなと思いますからね、ぜひ、まあ、その辺ね、まあ、レイトショーしか行けないんで、でも、そんなことを人に言うの恥ずかしいんですって人いたらね、まあ、今の言い訳使っていただけたらと思うんですけど、まあ、そんなんでね、まあ、夏ということでね、ぜひ、まあ、映画もいろいろやってますし、まあ、映画見にね、行く時間もお金もなければ、まあ、TSUTAYAとかでね、DVD、ね、時をかける少女ね、これを見た方が、ね、いいんじゃないかなと思いますよ。まあ、それが今日のお話の第1点目というね、ことですよ。まあ、ありますから今日は話がね、どんどん行きたいと思うんですけど。じゃあ、お便りね、いただいてますから、お便り1個ちょっと読んでいきたいと思います。ラジオネーム78番さん。ショタアメ、ね、さっきの、狼子供のね、アメちゃんね。ね、ショタアメが可愛かったからもうそれだけでいいや、周りには進めないけどっていうね、お便りできました、ありがとうございます。まあそういうことだよね。だその映画の中で自分の好きな点がやっぱしどこかあると思うんだよね。その好きな点っていうのはもしかしたら飛び抜けていいのかもしれないけど、だからといってトータルバランスがいいかとかね、人に勧められるかっていうと、まあそれは難しいところなので、ね、自分はここが好きだった、ここは満喫しました、でも人には勧めないけどっていうね、まあそういう感じかななんて思うんですけどね。まあなかなかね、難しいところでっていうことでね、お便りありがとうございます。じゃあそんなんで他のお話いろいろあるんでね、もうね、次、ありましたね、シャンプー買った。もうこんなんだよ、もうこんな感じでね、今日話していくからね、ついてきていただけると嬉しいんですけども、シャンプー買ってさ、ね、今まで、ね、ノンシリコンシャンプーだと、ね、スカルプ D だ、で、今はね、スリーボムっていう、その、ところジョージさんと、ね、あと、エロい子、エロいホリプロの子、ね、やってるでしょ？それで、ね、おじさんだからもう名前出てこないんだよね、石原さとみちゃん、ね、がシャンプーやってる、その CM のね、やつ使ってたんですけど、どうも、ね、どうも俺の抜け毛が止まらないと、ね、加速しすぎてさ、加速世界に行っちゃってるっていう、そんな髪の毛になってきたから、そろそろまずいということで、ね、ちょっと気になってるシャンプー、この間ちょっとお話ししたんですけども、デミのミレアムシャンプーと、あとね、まあこのコンディショナーみたいなね、まあセットがちょっとありまして、こいつがいいよと、そんな話を2チャンネルで聞きましてね、2チャンネルにいた美容師の人がね、そんな書き込みしていたのを見つけまして、じゃあこれにしようと、で Amazon でポチッとなっていう風にやって、で届いて今使ってるんですけど、わかんない、いいか悪いかわかんないけど、まあいい方向に進んでいってると願いたいっていうところでね。でも俺さ、ずっとさ、なんていうのかな、結局髪の毛少ないから、だから逆に髪の毛しっとりとかしちゃうとペタンってなっちゃうから、髪のボリュームとかもなくなっちゃってね、まずいぜってなるから、変なし髪の毛はもうパサパサのバサバサの方がいいよとね。どっちにしろだって髪の毛ちょっと少しなんか動きを出したりするわけじゃんね。ちょっとおしゃれなこと言っちゃったけど、髪の毛動きを出したりするじゃないやっぱしね。そうするとそんなペタンってしてね、潤いがあるよりもちょっとパサパサしてね、でボサボサのぐらいで、それでちょっと動きを出した方が動き出やすいから、だからいいかなって。シャンプーだけでさ、コンディショナーとかそのリンスとか、ね、使ってなかったの、ここ何年も。でこのノンシリコンシャンプーっていうのはかなり油分をすっ飛ばすから、もうバッサバサのパサパサなんだけど、もうそれでもね、髪の毛はどんどんね薄くなっていくというところもあったんだけどさ、でこのやっぱしこのデミミレアムシャンプーはまあ多少なりともしっとりしますし、でコンディショナーもつけますから、もう髪の毛は柔らかくなりますよ。なんだけどさ、俺ちょっとやっぱ思ったけどね、そういう抜け毛とかさ、そういうのって頭皮のさ、そのなんていうのかな、健康状態とかさ、そこに行き渡る栄養とかさ、そこが一番重要なんじゃないのって思ってたけど、でもそもそもの今生えてる髪を保護してあげるっていうことも抜け毛対策の一つだよねと思ってさ、なんで俺はコンディショナー、ね、リンスをしてこなかったんだろうってね、そんな後悔をしつつね、まあ今ちょっと修復中ですからね、これがどうなるか、ただね、抜けるんです、まだまだ あの、シャンプーして、ね、もうかなり洗いますよ。ね、そんな洗っちゃいけないんですけど、まあ、ほどほど洗ってさ、それで、ね、髪の毛ちゃんと乾かして、で、その後に、まあ、スカルプジェットっていうね、スカルプ D から出てる、その、まあ、育毛トニックみたいなのをつけるんですけど、で、育毛トニックシューってやった後に、まあ、少しね、頭皮になじませようと。で、シャカシャカするんですけど、すると髪の毛がまだ抜けるっていうね、地獄ですよ。ね、地獄絵図。これが、季節の変わり目の秋とかさ、春先になったら、こんなもんじゃ済まないからね。夏だからここで収まってるけど、もう怖いと思って。あと何ヶ月後が怖いと思ってさ、まあ、そんなね、シャンプートーク。ね、シャンプーはね、もうみんな悩んでると思うから、まあ、サクセス。大体男はサクセスでしょ。でも結局サクセスでもいいような気がしてくるよね、正直。ちゃんとなんか使い方間違ってなければ。サクセスでシャンプーしてコンディショナーつけて、で、あと、普通にね、サクセスのあの育毛スプレーシューってしてさ、まあ、それでもういいような気がするんだけどね。まあ、どうも効果はわからないから。まあ、まあもう完全にハゲ進行してる俺がね、この、まあ、デミ・ミレアムシャンプーでどうなるかってね、その辺も、まあ後日ね、ふさふさになった時にはね、あの動画の方でね、これがこうなりましたっていうね、そんなのをちょっとね、お届けしたいなと思っております。では、あとは、他に俺が喋りたかった話としては、スロット。ね。もうスロット行った話ですよ。ね。負けました。ね。日々負けてますけど、もう今週3回行ったかな、スロットね。この間辞めるって言ってたよね、俺ね。驚きだね。俺自分でびっくりした、今喋りながら。ね、スロット行ってます。その先週行った1回目、負けが2万3000円。で、2回目、マイナス1000円。で、3回目、マイナス6000円ということでね、先週だけでマイナス3万円っていうね、ことで、ね、FX で勝っても、スロットで負けてるんじゃしょうがないじゃんっていうね、話だし、まあ、ここ、去年、だもう大体1年ちょっとぐらいの収支で今マイナス20万ぐらいなんで、多分スロット。そう考えると、まだまだ FX でプラスになった分じゃ、マイナスのままですよっていうね、ところで、まあちょっと火曜日もね、火水とちょっとお休みなんでね、スロット行ってこうかなと思って。アイドルマスターのスロットがさ、ほんといいんだよね。まあアイドル選べるんだけどさ、ね、俺はわざわざちゃんと、千早をね、キサラギ千早ちゃんをね、ちょっと選んでね、やってるんですけども、ね、やっぱり千早可愛いなと思ってさ、パネルとかもね、その、スロット台のパネルとかにも絵が描いてあるんだけど、よくよく見ると、やっぱし、ちはやは可愛いなと思ってさ、ね、そんなんでちはやを選んでね、楽しく打ってるんですけどね。まあでも、なんか、勝てそうな感じが、ね、この2万3000円とかね、負けた日は、アイドルマスターで負けてるわけじゃないからね、他の鉄拳デビルとか、あと、お尻ペンペン、シンデレラブレイドとかね。まあ、ああいうので負けてるわけであって、逆にアイドルマスタープラスですかね、全然。だから、トータルで言ったらアイドルマスターはプラス3万円ぐらいプラスになってるからさ、これはいけると思ってさ。まあ、だからもうアイドルマスターしか打たないんですけどね。で、アイドルマスターでもうマイナスになっちゃったら、もうダメだね。スロット引退っていうね、ことで、ね、何回引退してんだって話なんですけどね。引退してはね、再びね、死の淵から蘇るっていうね、不死鳥のようにね、俺もちょっと頑張ってスロットね打って、どんどんマイナスにしていきたいと思うんですけども、あとはまあその明後日のその火曜日ね、火水休みだからちょっとまあスロット行くって話なの。その前の日月曜日、まあ明日なんですけどね、明日仕事があって、で仕事終わったら職場のね女性たちとまたお酒を飲みに行くっていう、先週先々週かね、これも、職場の人たちと飲みに行ったんですけども、まあ、さらにちょっと小規模なんですけど、まあ、職場の人をね、一人女性の人が辞めることになりましてね、転職することになりまして、まあ、それの、まあ、送迎会じゃないですけども、まあ、それでね、ちょっと飲もうよって話になって、で、本当はなんか女子会っぽい感じだったらしいんですけど、まあ、せっかくなんでということでね、俺もちょっと呼ばれましてね、ちょっと行ってきますから、なんか行くらしいよ。ワインバーとかに行くらしいよ。ね。怖いねと思って。まあ、 ワインバーとはいえ、他のビールとかもね、いろいろあるらしいからさ。まあ、そんなところ行っちゃおうかななんて思ってるんだけど、っていうね、話。まあ、平均年齢ね、ね、パルさん羨ましいなと。ね、女性、ね、女性社員たちと、まあ、みんな派遣社員ですけど、ね、一緒にお酒飲み行っちゃったりとかしてね、もうその後、なんか、ね、いいことあるんでしょっていうね、ふうに思ってる人いると思うけど、平均年齢考えてくださいよっていうね、平均年齢40ぐらいでしょ。やばしっていうね、ところですから、その中に入っていく俺31歳みたいなね、ところありますから、まあなんともね、言えないんですけども、まあそんなんでね、ちょっと明日はそれで女性たちとお酒を飲むというね、ことで。やっぱね、若い女の子だとさ、緊張しちゃうじゃん。だからそう考えると、自分より年上のぐらいの方がね、緊張しなくていいよねっていうのはあるんだけどさ、まあ、かといってそっから恋愛対象になるのってならないんでね、もうどうにもなんない話なんですけどね、意味がないね、そんなところなんですけども、まあね、楽しく飲んでいきたいなと思います。あとはあと何だいね、あと喋りたかったこと、じゃあちょっとダイエットの話もしちゃおうかね。ね、いつも最終のね、お別れのコーナーで喋ることになってますから、最近ね。もう先に、ダイエットの話したいと思うんだけど、もうダメだね、ダイエットね。もう終わりじゃないかなと思ってるんだけど。だって、二日連続でロッテリア行っちゃったからね。ロッテリアで、なんか、川越シェフの、ね、川越シェフのなんか、川越スマイルエビバーガーみたいなさ、そんなあるでしょ。で、そんなのさ、食べてさ、エビなんて食べちゃいけないんだよ。なんか、エビの、ねえ、なんかやつとさ、あとタルタルソースみたいなのがさ、挟まってるさ、そんなバーガーでさ、もうエビのコレステロールやばいんだって。で、揚げ物のコレステロール、そして、そのタルタルソース、コレステロール、もうコレステロールの三重苦だからね、これね。そんなの食べたらさ、次の日調子悪いはずなのにさ、その次の日もさ、違うエビバーガー、贅沢エビバーガー食べちゃってさ、で、あとの変ななんか揚げたナゲットみたいな食っちゃってさ、もうダメだよ、もうコレステロールでさ、で、あとは寿司食っちゃってさ、ね、もう何やってんだろうね、もう寿司先週2回ぐらい食ってんじゃないの、もう回転寿司だけどさ、1枚ね、1皿130円とかそんなもんですけど、寿司食いに一人で行ってさ、ね、もう人とは行かないですよ、もうそんなね。一人で。で、この間行った寿司、まあ美味しかったんだけど、回転寿司にしては、ネタもちゃんとしてて、味も美味しくて、結構いいなっていうのがあったんだけど、で、一皿130円だしね。ただ、ラストオーダーが22時45分で、で、店の閉店は23時なのね。なんだけど、俺、まあ、スロットした後でね、お店入ろうとしてたから、もうその時点で22時40分だったんだよね。で、どうしようかなと思って、富士蕎麦入ろうか、ね、寿司屋入ろうか迷ってさ、どうしようかなと思って、富士蕎麦の前行ったんだけど戻ってやっぱり寿司と思ってさ。で、寿司屋入って、一人なんですけど、でさ、で、席通されてさ、そしたらもうラストオーダーあと5分だから大丈夫ってさ、じゃあこれとこれってさ、全部頼んでさ、で食って、で、まあ、どんどんお客さんいなくなるよね。23時閉店ってことで23時までいる人いないからね。22時50分にはもう大体みんないなくなってたから、やべえと思って、だからもう寿司、まあそんなね、前だったら13皿15皿食ってましたけど、さすがにそこまで食ったらね、ね、ダイエットもう終わりだわとか言ってるけど、まあ気にしてますから、まだまだダイエットしていきたいと思ってますからね、寿司の皿はね、7皿ぐらいかな食って、それで、10分ぐらい、12、3分でね、もう食ってすぐ出てね、で、あ、美味しかったという感じの生活をしてますからね。で、今日も、今ね、このラジオ始まる前、コンビでね、担々麺とね、あとポテトサラダ買ってね、いや食ってんなと思って、もうちょっと食いすぎと思ってるんだけど、でもちょっとね、たまにはいいでしょうと思ってね、夏バテしちゃうかなと思って、まあ、そんなんでね、じゃあ今週のちょっと体重のね推移なんですけども、 一応5月頭から始まりました、このダイエット企画。最初は 60.5 キロ。で、60.5 キロの体脂肪率 20% だったんですけども、先週の月曜日からね、ちょっと行ってきますね。月曜日 53.7 キロ、12.0%。火曜日 52.7 キロ、12.7%。水曜日 53.1 キロ、12.1%。木曜日 53.6 キロ、13.2%。で、金曜日 52.3 キロ、12.3% の土曜日、昨日ね、52.6 キロ、11.7% ということで、まあ、52から53を行ったり来たりで、まあ、一番下がった時で 52.3 キロ、ね、まで行きましたから、あと 0.3、頑張れば、ようやく目標達成なんだけど、ここがね、もう重たいですよ。っていうかもうね、 52.3 キロだって測った時点で、まあお風呂の湯船に浸かるか、あとはマラソンをね30分でもしてくるだけで 100% この 0.3 っていうのは稼げるんですけどね、まあできないね、その意志の弱さ。そんでね、ロッテリアに毎日行っちゃうみたいなね感じになってるから、まあなんとも言えないんですけども、まあそんなんでね、まあ来週はでもちょっと酒も飲む機会あるけど、2連休があるから、火曜日水曜日あたりでもしかしたらね、まあ夢の目標としている51キロ台ね、入るかもしれないから、まあ、51キロいったらそれはもうね、お祝いで二郎ですよ。で一気にね、あの体重が戻るって話なんですけど、まあ、二郎行くか、あとはステーキの丼が食べ放題始まるっていうね、そんなニュースがあったからステーキの丼行っちゃうとかね、あると思うんですけど、まあ、何かしらねご褒美はあげたいけど、そのご褒美はねちょっとねリスクが高い部分あるから何とも言えないですけどね、まあいいでしょう。51キロに行ったら毎回好きなものを食べられるみたいなね感じにしとけばいいかななんて思うんですけども、まあそんなんでダイエットね、みちょ、まあ来週もね、ダメだダメだ言いながらもね続けていきますからね、やっていきたいと思いますよ。じゃあ、あとね、ちょっとお便りいただいてますから、読んでいきたいと思います。先ほどのちょっとね、あの、ヘアーのね、あ、髪のお話なんですけども、ラジオネームガオガイガーさん。サクセスあんま良くないって聞きますよ。逆に減るとか。自分も予防のためにサクセスの育毛剤つけてたんですけど、朝起きた時に枕元の髪の量が多かった気がっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあ、難しいところですね。育毛剤の意味って本当にあるのっていうね話もあるじゃないですか。だから何ともね言えないですけど、難しいよね多分。でも俺思うのは、結局ね、あの前に一回行ったリーブ21の発毛実感コース、このねコース行って、やっぱり学んだことはそういう髪の毛の洗い方とかねもあるんだけど、結局最初に熱いお湯でね、頭皮もちゃんとやってさ、でそうすることによって毛穴が開いて、で油が浮くからそれをちゃんと洗浄してあげましょうと。でその後に冷たいシャンプーでね、その毛穴をね縮めるんですね。でもう一回また熱いお湯かけて、でもう一回冷たいシャワーね、かけてっていうので、その毛穴をね、まあ開いたり縮んだりさせたりするんだけど、そういう意味で普通はそういうことしないから、まあね、シャンプーして、で熱いお湯とかでねシャンプーして、で毛穴開いてそこで汚れを落として、でそれが終わってお風呂出て、で毛穴を締めるためにね、そういう育毛剤のトニックをつけるってなったら意味がわかるな。でそこに栄養成分が入っていれば、冷たいし栄養成分あるしってことで、ね、開いた毛穴に栄養成分が入っていって、さらに冷たいから毛穴が閉まると、ね、このメカニズムで、そこに有効成分が入っていればいいですよねって話だと思うから、まああとはね何とも言えないけど、だからそういうトニック系のものはそんなに悪いものが入ってなければ、ただ冷たいってだけでもね、俺はいいんじゃないかななんて思うからね。まあただこれはまあ、各自のね体質だったりとかね、そういうのもありますから、まあどれが合う合わないもありますからね。まあただ一言言えるのは、ガオガイガーさんはサクセスね、 使ってちょっと髪の毛の抜け毛が多くなった気がするという話だったりとか、俺もサクセスを経てね、こうやってスカルプジェットに移行してるっていう部分があったりとかするから、まあサクセスはどの辺のレベルの位置かっていうのはね、お察しいただけたらと思うんですけどもね。ただサクセスさんからサクセスがいっぱいうちに届いた時にはね、サクセスはそりゃ応援しますよっていうね話ですから、ね、リスナープレゼントでもね、サクセスはもうどんどんね出していきたいと思いますからね。まあサクセスさん聞いていたらね、サクセス1年分とかねいただけたら嬉しいところですね。で、あと他、喋りたいことが、俺の体のね、右肩が下がってるなって。そういう話したかったんだけど、右肩が下がってんだよね。なんか知んないけど。なんだろう。このね、右肩、なんだろうね。鏡映るじゃない?で、たまにじゃ、証明写真とか撮るじゃない?その時に、なんか俺曲がってんなって思うの。でも曲がってんなで、いつもそこちょっと、まあ、曲がってっから補正しようと思ってさ、そのぐらいでいいかななんて思ってたんだけど、で、やり過ごしてきたんだけどさ、まあ、普通に服脱いで、で、まあ、最近さ、オリンピックとかよくやってるじゃない?で、オリンピックやってっとさ、みんな出てくる人がさ、ムキムキだからさ、昨日も体操見ててさ、すっげえムキムキだなと思って。でたまたま俺もさ裸で見てたからさ、自分の体最近ねダイエットとかもしたり、あと筋トレもよくしてるから、ちょっとがっしりしてきたんじゃないのとか思ってね。でその画面見た後に俺の体見たら、おい貧相って、キングオブ貧相と思ってさ、これまずいなとか思ってさ、でまたちょっと筋トレね過剰にしてさ、それで鏡見たのよ。そしたらさ、あれと思って、右肩俺下がってんなと思って、デフォで、ね、ナチュラルボーン右肩下がりっていうさ、そんなね、いやですね、右肩下がりの男っていうね、こんなに伸び率のないやつも見たことないですけど、普通に右肩下がってんだよ。なんだろうこれと思って、なんかちょっとやべえやつだなと思ってさ、だからちょっとね、左肩を落としていくのか右肩を上げていくのかね、どっちがいいのか分かんないけど、ちょっとバランスを取っていきたいなと思っている、そんな昨今ね。だみんなもちょっとね、一回裸になってで鏡の前に立ってね、あれってちょっと曲がってっかなみたいなのあったら、ね、ちょっと直してね、意識的に直していくとさ、ね、それが自然になっていくからさ、そんなのちょっとやってった方が、もしかしたらいいかもしんないぜっていうね、そんな話なんですよ。あとは、ブックオフに行ってさ、で、漫画買ったんですけど、まあ、いろいろね、最近ちょこちょこと読みたかったものとか、ね、あと抜けていたものとかね、をちょっと買い足してたりするんですけど、そこで姫ちゃんのリボンをね、また読みたいなと思って、実家にもあるんですけど、で姫ちゃんのリボンをね、じゃあちょっと今住んでるとこには持ってないから買おうかなと思って、で買ってさ、で、まあ姫ちゃんのリボン好きなんだけど、記憶はさ結構曖昧だなと思って、よくね、その姫ちゃんのリボンで代表的なものとしてなんだろう、屋上とかが結構なんだろうな、秘密な感じのさ、やっぱしなんか屋上のあそこの踊り場みたいなところがあるじゃない、なんかあの辺が結構出てきてて、なんか憧れてさ、俺も中学校の頃とかさ、屋上のその踊り場のところにいたりとよくいたりとかね、まあ、完全に中二病なんだけどさね、そんなことをしてたんですけど、まあ、そういう記憶が強かったんだけどさ、でも姫ちゃんのリボンって言ったら廃屋なんだよねっていうのをちょっと読んで読み返して思い出してさ、その廃屋ってそのなんかもう誰も住んでいないようなさ、古びちゃったもうそういう家とかねなんですけど、廃屋ってそうだなと思って、姫ちゃんのリボンですごい出てきたなと思って、そうで、それで俺もね、また中二病、まあね、姫ちゃんのリボンを見ている中二って逆に中二でも中二病でも何でもないんだけどさ、ただのちょっと恥ずかしいやつなんですけどね、廃屋いいなと思ってね、まあ、廃屋ないからね、もうこんなさ現代に廃屋なんてないからさ、ただ廃工場終わったからさね、廃工場に行ったりとかしてね、超怖えの深夜の廃工場、もうなんかガラスが割れてたりとかさしてさ、あとなんかやっぱ2階のガラスとか見るとさ、人が映ってるような感じすんだよねとかね、いろいろあってさ、まあ、昼間の廃、まあ、その廃工場って入ったらまずそうな気がするじゃん、 た。それを入っちゃまずいし、さらに夜とかになってると怖えしみたいなね、そんなね思い出もあるななんてね、ちょっと思い出したりとかしてさ、結構懐かしいなとかって思うものをね、もう一回今になって見たりとかね、10年ぶりぐらい見たりすると意外と忘れてるものもあるんだなと思ってさ、まあ、そんな話だったりするんだけど、じゃああとね、ちょっとお便りいただいてるからね、お便り読んでいきたいと思いますよ。ラジオネームもぬけのからのお尻の穴さん、パルさん、今日は友達にこのラジオを紹介しておいたから楽しみにしているみたい、頑張ってというね、お便りいただきました。ありがとうございます。今日頑張ってるでしょね。今日は、あ、もしね、そのもぬけの殻のお尻の穴さんの友人ね、聞いていて、このラジオあんま面白くないわって思ってるとしたら、今日はいい方だよ。今日のラジオはいい方、いつももっとひどいからね。そういう意味でもね、今日ひどいなと思ったらもう聞かなくて大丈夫。ただ今日面白いなと思って来週聞いたら、あれ、ね、先週は結構聞けたんだけどなみたいな、そんなことありますけどね。まあそんなのの繰り返しでここ3年ちょっとやってますからね。まあもしよかったらね、今後も聞いてくれたら嬉しいですね。今日はね、多分聞いているリスナーのみんな分かってると思うけどね、パルさん結構調子いいんじゃないのって思ってるでしょ。ただね、俺が調子いいってね、俺が面白く喋ってるなって思うときって、みんなのね評価はあんまり良くないっていうね、そんなのも知ってますね。でも頑張っていきたいと思いますよ。あとは、ラジオネーム長瀬さん、シャンプー、解析サイト、ね、URL 貼っていただいてます。サクセスは薄毛のリスク大ですというね、お便りいただきましてありがとうございます、ね、長瀬さん髪の毛の話詳しいですね、ありがとうございます。で、サクセスね、やばいかもよっていうね、お便りいただいてますからね。今サクセス聞いているね、あ、サクセス聞いてませんよ、ね、サクセス耳の中に収集してたら大変なことになりますから、ね、サクセスをつけているね、そんなリスナーのみんなね、ちょっとね、ちょっと待ったですよ、ちょっと考えてね、そういう解析サイトなんでね見てさ、で今後自分はサクセスを使っていくべきなのか否かっていうね、その辺をちょっと判断ねする時期がね、今ようやく来たっていうところでね、今みんなの分岐点だから、ここからね、俺の頭皮に近づいていくのか、ね、それともふさふさになっていくのかっていうね、ところの分かれ目ですからね。まあ気をつけてね、本当に、やっぱり夏場はね、その汗と油とでね、毛穴が詰まりますから、そういう意味でもね、きちんとね、そういう、まあ、ちゃんと髪の毛のね、そのケアっていうのは必要ですからね、ちゃんと、ね、その辺は考えてね、行くべきかなと思いますから、高校生とかからハゲってきたら、もう本当に、ね、目も当てられませんからね。まあ、そしたら俺、目も当てられなかったんですけど、もう、まあいいんです。ね。俺の過去はいいんでね、まあみんなの未来をね、ちょっと心配していきたいと思いますからね。まあその辺ね、気をつけていただけたらと思いますよ。あとは、ラジオネーム、葛飾 FM くんさん。パルさんこんばんは、最近のパルさんの恋愛事情を教えてくださいというね、お便りいただきました。ありがとうございます。もう恋愛とかいいかななんて思ったりするんだよね。まあ今日もね、ちょっとね、そんな恋愛事情の話も俺もしようと思ってたんだけどさ、もう無理じゃないって、まあ毎回思うんですよ。毎回無理かななんて思うんだけど、無理かなって思う理由はいくつもあって、例えばだよ、いや、なんていうのかな、今ね、いろいろアニメとかもさ、ね、新しいアニメ始まってさ、なんかアニメって始まると、まあその毎期毎期さ、その春だったら春、夏だったら夏でさ、絶対可愛いヒロインが一人二人ね、このヒロインは俺の嫁みたいな風に宣言したくなるような可愛いキャラが 2,3 人出てくるんだよね。で、これがコンスタントにね、3ヶ月おきに出てくるわけじゃん。そうしたらさ、もう3次元とかってクソだよねと思って、いや何言ってんのパルさんとね、2次元だったらね、2次元は触れませんけど3次元は触れますよと、ね、3次元は触れますし、セックスもできますよとね、女性器にチンコを突っ込むことも、アナルに突っ込もうとして断られることもね、 できますよっていう話なんだろうけど、でももう女性に触ることすらできないですから、だったらもう二次元で可愛い子見てる方がもういいんじゃないのってね。で初音ミクさんとかもね素敵だし、で今だとさ何かな、今はドッグデイズね、アニメドッグデイズってありますけど、でドッグデイズのユッキーね、雪風、ね、雪風ちゃんね、ペロペロって本当に全然いけますよ。雪風の出ていたシーンの画像を集めてそれを見ながらオナニーしろって言ったら全然できますからね。むしろ今日のじゃあおかずはそれにしようじゃないかね、ここで宣言しとこう。今日はユッキーでね、もう全然エロ画像でもないよね、普通のアニメのねワンシーンの良かったところをね、スライドショーで見ながらオナニーしましょう今日は。でもそれでも全然いけるぐらいさ可愛いキャラがいっぱい出てくるからね。もう恋愛とかもうなかなか無理だし、そういう方向に落ち着くのもいいんじゃないのとか思うんだけど、でもまあ彼女は欲しいんだよ。でも難しいなっていうねところでさ諦めですよね、自分を騙して騙してですけどね。であとさちょっと思うのが、まあ俺もちょっとね女性に出会いたいってあるよ。だからそういうマチコンに行ったりとかもねしますし、でバーとかに行ってね女性と知り合えたらなとかそういう風に思ったりもするんだけどさ、ちょっと思ったの今週、今週ねちょっとねまあ、近くというか、まあ、池袋にさ新しくちょっとバーがオープンしてね、ハブってバーがあるじゃない、あるじゃないっていうかまああるんですけどもね、チェーン店ね。でそこスポーツバーみたいなところなんですけど、ここがまたちょっと違う種類のバーをねまたオープンしてさ、なんだろう82みたいなね、82って書いてあるやつなんですけど、っていうところをオープンしてさ、まあオープンしたばっかりは行こうかなと思ってね、で女性と知り合えるかもしんないなとか思ってね、でバーの前まで行ったんだけどなんか入りづらいってね帰ってくるっていうね、そんなまあいつも通りの行動してたんですけど、ただね思うのがバーにね、そもそもその日常的にバーに一人で行くような女と知り合いたいのっていう話なんですよ。俺たちは違うじゃない、もっと清純というかそういう層をさ狙っていきたいじゃん本当はね。だってそんなさバーに夜にだよ、夜にバーに女の子一人で来るようなそんなやつ、まあ仲良くなれるかもしんないよ、友達としては仲良くなれるかもしんないけど、いやそれと付き合いたいのっつうとさ、いや真逆でしょってねいう話だからさ、いやそう考えるとじゃあ俺バー行こうと思ってるのはちょっと違くないと思ってさ、だからやっぱりなんか難しいよねと思って、だからどこで出会うのとかってね、女性に出会いやすいところどことかっていうのもあるじゃない。ただじゃあその出会いやすいところトップ3とか考えて、じゃあそこに来ている女とじゃあお前は知り合いやすいかもしれないけど、じゃあそこで知り合いたいのっていうと、いやそういう女はちょっとご遠慮願いたいわっていうねことが多いと思うから、もうなんかもう八方塞がりだなと思ってさ、そんなことをねちょっと今週は思ったりするんだよね。まあそんなね、そんな最近の恋愛事情ね、なんもねえってことですね。そんな妄想でね、埋め尽くされてますよってねところですよ。
童貞ネットアットエドラジ
週刊ツイッター語録。こちらやっていきたいと思います。まあ、ツイッターやってる人はね、俺をフォローしてくれてる人もいると思うんですけども、ツイッターやってない人もね、多くいると思うので、今週俺がツイッターでつぶやいたことをね、ちょっと抜粋してね、ちょっと紹介していこうかなと思うんですけど、いや、今日このコーナーをね、結構メインでやりたかったの。正直。なぜかというと、今週はそのハイパーネガティブ期だったから、もう、溜まったものをね、いっぱいつぶやいてたから、これをね、ぜひね、紹介しておきたいということで、本当はね、紹介してそれに対してね、ちょっと喋るつもりだったんだけど、もう時間もないからね、紹介だけ していこうと思いますよ。じゃあちょっとねつぶやいたものをちょっと厳選してなんですけど、7月22日これはラジオ、先週のねラジオ終わった後に多分つぶやいてると思うんですけども、つぶやき、自分がどれだけクズかは知っている、多分みんなが思っているのにちょっと持って、それを10倍にしてもまだ届かないくらいのクズ、よく温厚と言われるけど多分性格の悪さっていうのを超越して物事を俯瞰してただ冷めて見ているだけ、心の中じゃ常に全てを罵倒しているだけのどうしようもないクズっていうね、そんなつぶやき、俺クズだなーと思ってさ、いや本当にひどいんだよ俺のクズっぷりっていうのが。例えばもう歩いてる人いたら心の中で罵倒してるからね、このクソデブっつってさ、ね、もっと早く歩けよみたいなさ、豚がみたいなね、そんな風につぶやいてるけど、みんなには温厚だねってね、あんまり怒んない、全然怒んないよねパル君ってつってね、どういう時怒んのみたいな、ね、お前常に怒ってるっつうの、このクソデブデブメガネっつってなってますから、だから本当にクソ野郎だなと思ってさ、っていうね話ね。あとはね、つぶやき、人間なんて生きているだけでいっぱいいっぱいなのに、そのなんとか生きている時間すら有意義なものにしなくてはいけないという脅迫観念、人間に安息というものは存在しないって、ね、そんななんかね悟りを開いちゃったんですかみたいな、パルさんみたいな、ちょっと恥ずかしいですよみたいなね、そんなつぶやきもね、ハイパーネガティブ気はいっぱいしますよっていうね話で、あとは、他のつぶやきはね、女性と出会うような生活なんて送れないし、送ったところで面白くもなんともない、自分が面白いと思えることに女性は興味を示さない、もう諦めるのがいい、それがいいというね、そんな、ね、ちょっと悲しみに包まれたつぶやきね。しょうがないんだよね、俺がそう女性に出会えるようなことをしても、それは別に俺が面白いって思えるようなことでもないし、でも俺が面白いって思えることは女性は興味ないしっていうね、どうしようもないよねってお話なんです。あとは、はい、他のつぶやき、明日死んじゃうかもしれないわけだし、したいことは今しておこう、というか今したいことベスト3、3位転職、2位バスケ、1位セックス、やろうと思えば1位と2位は明日できちゃうんだけどね、とはいえなかなかできないからこそのベスト3って感じだよな、明日やろうはバカ野郎だというねつぶやきですね。そうだね、転職もねすぐしないといけないんだけど、まあこの宅建の試験が、まあ、残ってますから、まあ、そこを、まあ、分岐点としてね転職はしていこうとは思うし、でバスケは今週あのバスケットボールをね持って、でバスケットのコートのある公園までは行ったんだけど、それ夕方、まあ、夜の7時ぐらいだったんでね、でそのコートがある公園がさすごい住宅街なの、それも住宅街もマンションとかアパートとかだらけだったらいいんだけど、普通に戸建てで囲まれてるようなね公園だったから、さすがにここで、ね、夜の7時にバスケはできないよなと思って、うるさいもんなと思って、でそのままね、あの通り過ぎて帰ってくるっていうねことをしたからさ、まあ、そろそろねやりたいなと思うんだけど、だからまあ今週あたりちょっとそのバスケ一人で行くか、あとも一人でスポッチャにね深夜に行こうかなと思ってたりもするんだけど、まあ、この辺ね、まあ、近いうちにバスケまあしたよって話はすると思うんだけどね。あとは1位はセックスね、まあ、お金払えばすぐできるから、だから本当にやろうと思ったら転職活動だって別に来週からすぐできるし、あ、もう明日からできるしね。でバスケもまあ変な話、このラジオ終わった後にすぐにね、まあ、近くの板橋の方にスポッチャがあるからさ、そのだそこでバスケもできるし、でセックスだってこの後デリヘル呼んでね、デリヘル来た女の子にごめんプラスもう1万するから入れさせてっつってね、うん、ねお願いお願いっつって先っぽだけ先っぽだけのねいつものあれやって、そうするとセックスできるでしょ。だからまあやろうと思ったらできるんだけどさ、まあただねやりたいやりたいと思ってもここ何年もね全部やってないっていうねクソ野郎ですっていうねことなんですけどね。であとは他のつぶやき、 自分に自信があるか、もし自信がなくても自信があるように虚勢を張れるか、どちらかができれば人生は多少なりとも生きやすい。それができない人間にはこの世は生きづらい。人に舐められないようにしないとと言っていた上司の言葉を今更ながら思い出す。あれは彼なりの処世術だったんだよねってね。そんなつぶやきですね。なんかね、自信がないし、その30も超えたのに風格もないし、ね、30歳らしからぬね、赤髪の毛だけがどんどん年取っていく。ね、もう俺40だか50だか分かんないね。頭皮になってますけど。でもさ、なんかそういう雰囲気とかさ、そういうのないから、やっぱりああいうの自信だよね。仕事をする上でさ、なんかどんどんね、自分がどんどん成功していって、で、自信がついていって、それで、なんかそういう態度だったりとかさ、行動に移せるようになるのにさ、それがないから、ね、やっぱ自信ないからさ、なんかね、萎縮しちゃって縮こまって生きてるけど、ね、なんかやっぱし、もっと自信を持ってたりとか、で自信持てなくても、ね、虚勢を張ってでもさ、ね、俺はやれるんだみたいなさ、ね、能力ないかもしんないよ。でも、ね、胸を張って、ね、頑張って胸を張って、ね、そう見えるように、ね、能力なくてもそう見えるように生活できるやつ。っていうのは、まあ人生ね、生きやすいよねって思うよなと思ってさ、それができない俺たちはさ、辛いよねって思っちゃうなっていう話。あとは、他にね、つぶやいてるのね。他のつぶやき。今日も世界に対して劣等感しか抱けないスタイル。こんなことつぶやいてますね。本当に劣等感しかないよね。ハイパーネガティブ期だからね。抜け出すまでは劣等感、ね、たっぷりでいきたいと。ね。そんな感じですからね。あとは、他のつぶやき。今日俺を題材に絵を描いたなら、そのタイトルは憔悴しきった男で、県知事賞は確実っていうね。そんなつぶやきしてますね。本当にもう疲れてるね、精神も体も両方とも疲れてるってね。そんなんです。で、あとは、あとなんだろうね、他のつぶやきね、もうつぶやき多いね、本当にね。どんだけつぶやいてんだって話なんだけど、心の声がね、いっぱいありますからね。まあ全部ね、一つのつぶやきに対して、まあ変な話、無限に喋れるわけじゃない。だからこの中からね、面白そうだった話をさ、いくつか引っ張り出してラジオで喋ればいいんだけど、まあ他にもね、いろいろありますから。思ったことだけじゃなくてね、いろいろ話したいことあるからね。まあこれはこれでね、サクッと終わらせないといけない話ではあるんですけどね。もしよかったらね、ツイッターね、童貞ネットってね、D-O-U-T-E-I-N-E-T ね、このアカウントでやってるからね、フォローしてくれればね、フォローし返しますからね。まあその辺もね、お待ちしてますよってことで。で、ちょっと他のつぶやきね、もう一個ちょっと読んでいくんですけども、つぶやき、ライトノベルのタイトル案ね、ライトノベルのタイトル案、俺の髪はもうダメかもしれないってのどうですか。てかマジで髪の毛やべえ。ここに来て加速しすぎてる。ラノベで一発当てて植毛するしかってね。そんなつぶやき。さっきからね、ちょっとね、タイトル案がね、絵のタイトルとかね、ラノベタイトルとか出てますけど、俺の髪はもうダメかもしれない。ちょっと大ヒットしそうでしょ。ぜひね、このタイトルでラノベ書いていただいてね、もし大ヒットした暁には、ね、俺にちょっとお金を、まあ、タイトルフィーとしてね、1% ぐらいいただけたらね、嬉しいなと思うんでね、ぜひ、今、ラノベね、ラノベ作家俺やってんだと。だけど、いい案が全然ないんだっていう人いたらね、ぜひこの、俺の髪はもうダメかもしれないね。ぜひ、これをね、企画案として出していただいてね、ちょっと出版社の方にお話ししていただけたらね、これはいけると思うんだよね。もう結構ハゲてるやつ多いからさ、いいんじゃない、結構キャッチーでしょ、ね、結構俺はいいと思ってるんですよっていう、ね、話。あとは、つぶやき、年間で500個はおにぎりを食っているわけなんだがってね、そんなつぶやきね。だって朝おにぎり1個食って、お昼におにぎり1個か2個食うわけ、したらさ500個超えるんだよね、普通に。俺もう完全おにぎりマンじゃんと思って、ね、そんなことをね、ちょっと思ったりとかしましてね。あとはなんだろうね、まあ、そんな感じかな。あ、まだ他にもつぶやいてるね。どんだけ俺はねつぶやきたいんだって話なんだけど、 お前らなんでそんなに精神が破綻しないの、普通に生きたら破綻するところをなんとかごまかしごまかし生きてるわけじゃない、でもごまかさなくても破綻しない人もいるわけでしょ、そのメンタル持っているだけで才能だと思うわってね。そんなつぶやき、こんなやつとフォローし合いたくないよね。でこんなつぶやきがね、自分のツイッターを開くとさ、ね、みんな周りの、ね、子たちはさ、ね、ここのカフェ行った超美味しかったとかさ、ね、なんとかちゃんとカラオケ行った超うまいみたいな、ね、西野カナが震えてるみたいなさ、そんなつぶやきみんなするわけでしょ。そんな中でさ、俺のこのつぶやきですよ、フォローの人数も増えませんよっていうね話なんですけど、あとはねつぶやいたの、つぶやきね、将来への不安の波来た、特にスキルもない31歳派遣社員、笑えるくらい笑えないってね、そんなことつぶやいてるね。本当にやばかったの 今週ね。あとは他のつぶやき、ポニーテールが似合う子が可愛いのか、可愛い子がポニーテールをしているから似合っているのか、ただ一つ言えることはポニーテールは可愛い、だがポニーテール、だが可愛いは正義と分かっているのにポニーテールにしない女がいるこの現実、だから三次元はクソだと言われるんだよってねことを、つぶやいてますね。自分への不満と女性への不満とね、そんなことをねつぶやいちゃうね。そんなね31歳に彼女ができるわけがないですよっていうね話です。
東京ネットアットネトラジ、
今日もね結構のお時間来ましたから、お別れのコーナーをね、やっていきたいと思います。お別れのコーナーは今日読めなかったお便りとかね、喋りたかったことなんかをつらつらとやっていこうじゃないかというコーナーなんですけども、じゃあちょっとねお便りいただいてるからね読んでいきたいと思うんですよ。ラジオネーム、ラジオネーム4、73番さん、YouTube のイケコン動画の2分50秒55秒ぐらいに、パルさん映ってないっていうね、お便りいただきましてありがとうございます。久しぶりにねイケコンのね YouTube 上がってるやつをねちょっと見直したんです。それでねいただいたから、で結果的にはまあ ないと思うんですよ。2分55秒のところに俺いないと思うんだけど、ただねこれを見て逆にちょっとその別のところでねすごいの発見しちゃったんですけど、これもっと前に発見しとくべきだったんだけど、あのねこの YouTube って動画のところにさコメントつけられんじゃん。ここのコメントにさ知らなかったんだけどさ、4ヶ月前とか3ヶ月前とかにね、コメントが入っていて、何言ってんですかパルさんとかね、最後の方パルさんルックス全然 OK じゃんとか、やっぱり最後から2軒目の店でインタビューされてたのパルさんか、普通にかっこいいんですけどっていうね、そんなコメントが残っている、やばいだろって。こんなイケコンの動画のコメントのところにパルさんパルさんみたいなの書かれてもさ、もう誰なんでパルさんってっていうね、一般の人は見たらわかんないでしょっていうね、マジ怖いわと思ってさ、まあ、そんなんでねもしねこのコメント書いた人ねいたら、ぜひYouTube の方消しといていただけると、恥ずかしいからさ、意味わかんないじゃん。だって絶対これ書いてあったらさ、最後から2件目のインタビューがパルさんなんだってさ見返されちゃうわけでしょ。ねえそれまずいからさ、ね、恥ずかしいですからその辺ね、まあそんな、ね、ちょっとねびっくりしちゃって、まあちょっとね YouTube 俺の動画が見たいっていう人いたらね、モンスターメガ第2回池袋合コン1000人みんなで元気アップってね、そういう動画がありますからね、これを見ると最後のね9分20秒あたりだっけ、ね、そこから俺出てますからね、まあよかったら見ていただけると面白いかなと、あとコメントがね残ってるから見ていただけると面白いかななんてね思いますよ。あとは、ラジオネーム、メノさん、iTunes でポッドキャスト探してて偶然見つけて今第1回から追っかけてます、多分生で聞くことはできないけど応援してます、童貞だと思ってたのに畜生というねお便りいただきましてありがとうございます。そうだね畜生だね、ごめんね、俺 まあ、やっぱ31年も生きてるから、セックスは、ね、しちゃってますよ、残念ながらね。ね。まあ、アナルには入れたことないですよ。そんな、抜いたらアーモンドクラッシュポッキーみたいなね。そんなことはしませんけど、普通に、女性器にね、男性器を差し込んで、ね、スコスコとしたことはありますよ、っていうね。ことで、なんかね、みんなを裏切っちゃったような感じになってね、ごめんっていうね、ところなんですけど。まあ、俺にもそういう時期はありましたよ。ね、普通の時はダメですよ。ただ、厄年。ね、みんながマイナスだって言われてる厄年ですけど、俺、常にマイナスだから、厄年もマイナスで、マイナスかけるマイナスで、ね、プラスになるっていうね、そんな、ね、大逆転の厄年がありますからね。その時に彼女いました。前役、ね、本役、後役でね。この3年間みたいなところでね、ちょうどね、彼女いましたから。まあ、その現象としか考えられないんですけどね。まあ、そうなんですよ。ね。まあ、そんな、童貞じゃない人間のね、ラジオなんですけどもね、もしよかったら聞いていただけたらね、嬉しいです。あとは、他のお便り、ラジオネーム、ギガマックさん。前回の、マチコンの回聞いたわ。メアド交換できただけでマシでしょう。俺も今月婚活パーティー久しぶりに行ったけど、まあ何事もなく、売れ残りの男の中でも最底辺なんだと突きつけられてへこんでるわっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあそうなんだよね、やっぱり結局さ、残りもんなんだよね、俺たちね、俺たち私たちね。うわ、なんかダメだよね、なんかね、落ち込む。まあ、そういうところに行っていい出会いがあったりとかしたらそれは盛り上がるんだろうけど、そこで何もなかったらさ、もう落ち込む要素しかないよね。ああ、こいつらと一緒なんだみたいなのと、さらにそこでも何もねえんだみたいな、どうしましょうってなるからさ、まあへこむね。この間だからその大塚婚はその状態だよね。へこむ。何かあればね、いいことでもダメなことでもあればまた別だけど、なんもねえんだよ。そんな余り物の中、だって余り物の中行ったら、その中では俺は真っ当だろうみたいな風な気持ちもやっぱしあるじゃない、人間。でも行ってもそこでもなんもありませんみたいな。むしろそこでもダメな方ですみたいになると、もう辛いよねって。もうそんなんなったらやっぱしハイパーネガティブ期さ、ねえ、一直線ですから。まあこの辺はね、ちょっとね、メンタルもちょっと強くないとね、なかなか行った後の反動が強いからね、気をつけてね、ちょっとやっていかないと危ないぜっていうね、話だよね。あとは、ラジオネーム、ガオガイガーさん。パルさんこんばんは。今期のアニメは織田信長の野望がおすすめです。原作を読んでいるのですが、歴史好き、二次元好きの自分にはまさに美味しいとこ取り。キャラがたくさん出てくるので、かゆいところに手が届く感じで、自分の好みのキャラが、きっと見つかる。今期はこれしか見てませんが一押しです。100点というね、お便りいただきましてありがとうございます。久しぶりのアニメトークね。織田信長の野望見てます。見てますし、今週の僕ツイッターでつぶやいてます。つぶやき一つ、のぶなちゃん、キャワワって、つぶやいてます、ね。大丈夫ですよ。ね。みんな思ってる。のぶなちゃん、キャワワって思ってるから。伊藤かなえちゃんですからね、声はね。キャワワっていうね。ことで。だ、普通の女武将っていうだけじゃなくてね。そのなんで女武将なのかっていうね。ところも、まあまあ、ね、腑に落ちるし。だから、普通に面白く見れてるしね。男のキャラもちゃんと出てくる。男の武将も出てくるしね。なので、まあ、面白く見てるよね。本当に。今期、結構やっぱし面白いのあるけど。ソードアートオンラインとか、あと、タリタリとかね、ありますけど、あと、ドッグデイズとかあるけど、まあ、その中でも、織田信長の野望、これもおすすめ、ということでね。まあ、アニメ見ない見ないってね、見てるんだよね。だからなんともね、まあ、時間ないんですけども、信長ちゃん、キャワワっていうね、ところですよ。あとは、ラジオネーム、ベルさん。おとなしい嫁が、産後のホルモンバランスのせいか、笑い浄土になったり、急に泣き出したり、割と大変。赤ちゃんと嫁が寝ちゃったので、週刊アスキー付録の防水パックを使って、お風呂場で視聴中というね、お便りいただきました。ありがとうございます。大変ですね。ね、 ベルさんは先週ね、あのお子様が生まれましたからね、童貞ネットっていうラジオ聞いてるねリスナーの中でね、まさか結婚していて、さらに子供が生まれるなんてね、そんな奇跡があるんでしょうかっていうねところなんですけどね、やっぱね、その女性はね大変だと思うよ。だって自分の中から人間生み出してるからね、そりゃホルモンバランスも崩れますよって話だからね。それもやっぱしあるからさ、これが年取れば取るほどさらにさ深刻になるわけだから、どうしてもねやっぱり20代のうちにね子供は産んどいった方がいいよねって思うから、だからね恋愛対象はやっぱし俺もね20代だ、30歳超えた瞬間にねダメですから。だって30になって付き合ったりとかしたらさ、そっからね付き合って同棲して結婚とかになるわけでしょ。1年2年かかるわけじゃない。そうしたらさ、もう30その時過ぎてたらさ、ね、子供の時なんて33とか4とかなってるでしょ。もう辛いもんね、高齢出産だから。だからね、やっぱり20代の女性と付き合って遅くても30歳では産んでほしいよねって思いますよね。本当にあのやっぱし子供もなんかさ大変だったりするし、あとその産むね嫁の方も大変だったりするから、そこはねやっぱしね若いうちにっていう風に思っちゃうね。だけどどんどん年取っていく俺みたいなねところでね、なんか難しくなっていくよねっていうところ。あとは、ラジオネーム、天正さん、新アニメもいいけど、全クールからやっているアクセルワールド面白いよ、パルさんは見てますかってねお便りいただきました。ありがとうございます。アクセルワールドも見てますよね、アニメね、なんでアニメこんなに見ちゃうんだろうね、しょうがないね。アクセルワールド今週のやつもね面白かったですね。師匠がね、リアルの師匠が超キャワワっていうね、もうダメだね本当に。でも二次元最高だよねと思って、本当にもう神々しかったでしょ、超可愛かったでしょね、あんな子と付き合いたいよなって思うね。変な話、ほんちょっとリアルに思い始めてる部分があるんじゃないかってね。いつもまあ冗談じゃ冗談で言うじゃないね、二次元でもいいわみたいな言うけど、まあ言っても冗談ですよね。でパルさんがまさかそんな冗談で言ってるとは思いませんでしたってことかもしんないけど、冗談ですね。それは僕だって三次元のリアルな女の方がいいですよね、同じ人間ですし。なんだけどもうここまで関わりがないとさ、いいなってやっぱしいいなって思う回数が多いのはもうアニメキャラだよね。これはなんていうの、これは真実だよね。その辺歩いてていいなって思うその3次元の女性を見る回数よりも、アニメ見ててわいいなって思う2次元のキャラを見る方が多いよねと思って、そういう風に考えるとさ、なんかちょっと怖いねと、どこで逆転しちゃうんだろうと思ってね、怖くなっちゃう、そんな今日この頃ね。あとは、ラジオネーム、葛飾 FM くんさん、脱二次元はありえませんかというねお便りいただきました。ありがとうございます。まあありえないね、なんだかんだで二次元に対して嫌悪感を抱くようになったら終わりだけど、それがなければどんどん二次元の子は可愛くなっていくしね、どんどんなんかだってもう俺ネンドロイドとか集めたくなっちゃってるもん今。そういうのなかなかね、あの俺持ってないよね、その美少女系のフィギュアとかそういうの持ってないんだけど、ちょっと欲しくなっちゃってる今ね。そういうなんだろう、そのさっきのアクセルワールドのね、その師匠のリアルのやつとか出たら欲しいし、あとドッグデイズのね、あのユッキーとかも欲しいし、ただちょっとね普通の等身フィギュアだとでかいからね、そこまでやばくないから俺もさ、ただネンドロイドだとでかいからまだもうちょっとね、そのネンドロイドプチみたいなのあるからさ、それをねちょっとちっちゃめなやつをなんか棚とかにねずらーって飾って、あーでそれでね友達が来た時に、あこちらね俺の嫁たちですっていうね、そんな紹介をしてね、うわ気持ち悪いみたいなね感じになりたいなとね、そんな風に思っております。あとはラジオネーム天正さん、世間は夏祭りとか花火とかプールとかいろいろなイベントがあって盛り上がってますが、パルさんの夏のスケジュールを教えてください。お便りありがとうございます。なんもないです。 なんですかね、なんもないね。まあ、まあ、酒飲むぐらいしかやっぱしないんだよね。その、まあ、ないね。酒飲む予定が8月に1回あるぐらい。あとは、できたらコミケに行きたかったんだよね、今年。ね、今年もお盆やるでしょ ?3 日間。それで、最終日の日曜日に行きたいなと思ってたんだけど、仕事休んで行っていいのかなと思って。その、飲む日もさ、土曜日の飲みに行こうと思ってるよね。で、俺土日って普通に出勤だからさ、有給取んないといけないわけよ。で、土曜日休んで、日曜日休んで、で、あとちょっとその学校があるから、学校ある日は早退とかしたりとかしてさ、いや、こんなクソなやついねえだろうと思って。ね。まあ、だからこんなクソだからね、いつまで経っても正社員になったりしないしね。まあ、カスのままなんだなと思うんだけどさ。まあ逆に言うと自由なのは今だけだし、来年からは、もしかしたらね、そんな有給すらも取れないかもしれないから、ほんと今年逆に言うとラストチャンスかもしんないからね。で、別に朝から並んでいくわけじゃなくて、コミケね、お昼ぐらいからゆっくり行って、で、ちょっと会場をチラッと見たりとかして、で、あと、コスプレのね、女の子なんかを見てさ、あれ合法的に写真撮っても怒られないやつでしょ?ね、捕まんないやつでしょ?ね、ローアングルから撮ってさ、ローアングラーと呼ばれても大丈夫なんでしょ?そう考えると、まあちょっとね、行ってみたいななんて、思ったりはするんだけどさ、まあ難しいところだよね。なんとも。行けたら行きたい。今年が多分ラストチャンスとは言わないけど、なかなか行きにくいね、状態になると思うから、多分今年、有給取ってでも行った方がいいのかななんてね、ちょっと思ってる。なので、夏イベント。まあ、そのぐらいかな。あと、本当はね、ちょっと筋肉つけたりとかダイエットしたから、プールとか海とか行きたいんだけどさ。でもね、その、オリンピックとか見ちゃうと、あのムキムキ見ちゃうと、俺みたいなガリガリの貧相なやつはね、で、お腹だけ出てますみたいなね、いうやつはね、ちょっとまだ服抜けないかなと思って。ね、そんな感じかな。あとは、ラジオネーム87番さん、二次元好きなら、いわゆるエロゲーはたしなまれないのでしょうかというね、お便りいただきましてありがとうございます。うん、エロゲーやらないんだよね。やってたのはね、いつまでかな、専門学生ぐらいのところまではやってたんですけどね。どこで止まってんだろうな、わかんない。まあ、入りはパソコンじゃなくて、ね、セガサターンから入ってますよね。まあ、セガサターンというか、まあ、セガサターンだよね。セガサターンからピアキャロットだったりとかね、あの辺から入って、まあ、パソコンでトゥーハート、あと同窓会 with you とかね、あの辺のフェアリーテイル、ね、F&C みたいなね。あの辺が僕のピークなんでね、そっから先はやってないんでね。なんとも言えないんですけど、エロゲーはね、やらないんだよね。もう、時間かかるじゃない?もうね、ダメなんだよね。どんどんダメになってくる。エロゲーすらも満足にできない男。もう終わりだなと思って。まあいいんですね。頑張っていきたいと、ね、思いますからね。まあ、なかなかね、名作いっぱいあるじゃない?カノンとかエアーとか。あと、普通に、俺アニメで、クラナド好きだからさ、クラナドとかさ、面白いんだろうなぁとは思うんだけど、やってないよね。あそこの、だから、キー作品ね。だから、リトルバスターズだっけ?ね。名作でしょ?って聞くじゃない?やりたいなと思うんだけど、なかなかやらないよね、そういうのね。なんか時間かかるんだろうなとか思って、最近だからゲームやらないんだ、多分まとまった時間を作るのって難しいからさ。で、特にアニメとか見てさ、毎日1時間2時間見るわけじゃない。そしたらもう時間ないしさ、だからゲームもしなくなっちゃうしね。最近ちょっとまたゲーセンでスーパーストリートファイター4アーケードエディションなんかをちょっとやったりしてるけど、そのぐらいで。本当にもう家のゲーム機は立ち上げてもないしね。まあ、モンハンはしてる。モンハンは毎日1時間ぐらいはしてる。仕事の合間にね。休憩時間にね、同僚と一緒にやってますけど。まあ、そのぐらいかなってところだな。あとはね、じゃあちょっと他喋りたかったことがあるのでね。もう結構時間経ってる。早く喋んないといけないぞ。他喋りたかったことは、そうだな、なんだろうな。 なんだこれは。全然自分で書いてあって意味がわかんないのがあるんですけど、なんでしょう。汚くなったトップ広告。あーなるほどね、すいません、あ、わかりました、解読します、自分で解読するっていうね。あのさ、あの同点ネットのホームページのトップページにいっぱい広告貼ったんだよね、今月ってか、まあ先月から。それでこれがだいたいいくらぐらいいったのかっていう話を一応みんなにしておこうかなと思ってさ。あのね、かなり汚くなったと思うのね。なんかいかがわしい感じのね、あの広告がいっぱい貼られて、でじゃあこの広告貼ることによって、じゃあパルは1ヶ月ねどのぐらいね、あの広告収入得られたのっていうね話なんだけど、7月ね、今日も29日ですから、7月いっぱいの、7月1日から29日までの、広告収入124円なりっていうね。いやー稼いだなー。で、ジュースが1本買える。でも、ペットボトルのジュースは買えないっていうぐらい儲かっちゃったから。これはやばいね。毎月のサーバー代も払えないぐらいのね、もう広告収入得ちゃってますから。ね、どうにかして。ね、ラジオやってることで、もう少し、ね、収入得られたら嬉しいよね。で、収入ちょっと得られるようになればさ、なんか、ね、やっていけるじゃない？ビジネスとして、ね、やってはいけるほど儲からないですけども、多少なりともさ、お小遣い稼ぎにはできるでしょ？そのね、儲かったお金を握りしめて、スロットに行ってさ、アイドルマスターの台に貢ぐことはできるわけじゃない？でも124円じゃ、ね、スロットって1回回すのにメダル3枚ですから。ね、3枚のメダルで1枚20円だからね。3枚で60円。1回回すのに60円かかるんだけど。124円しか広告収入なかったら2回しか回せないっていうね。どういうことなんだって話だからね。まあちょっと考えていきたいね。もう少しいい広告とかあればね、そっちにシフトチェンジするのも一つかななんて思うんですけども。まあ、そんなことをね、ちょっと喋りたかったなっていう話かな。あと、じゃあちょっと他にお便りいただいてるか、それもちょっと読んでね、いきたいと思うんですけども。ラジオネーム、まさやん48693。私は、ポッドキャストでいつも聞いています。この前、ユーストリームでパルさんを見て、自分の抱いていたイメージと少し違うことに少しショックでした。あの、眠たくなる声から来る、感じとは、感じとは かなりかけ離れている気がしました。パルさんは、すいません。ね、あの、かけ離れている気がしました。Be the way。ね、俺も英語わかんないですからね。パルさんは、整理整頓はされていても、物がたくさんあってごちゃごちゃした感じの部屋は好きですか？また、物に、埋もれて死にたいですか？教えてください。私は部屋にいるとき地震が来たら物に埋もれていきたいです。というね、お便りいただきました。ありがとうございます。まず、ユーストリームでね、俺を見て、ね、抱いていたイメージとちょっと違うということで、ショックをね、受けるというね、ことで、まあ、俺のね、いつものこの感じの喋り方だったり声とかね、それとあんまり一致しなかったんだなっていう話なんだけど、でもまあ、そんなもんじゃないですか。意外と。ね。声と顔と表情とね。まあなかなか一致する人ってのは少ないですからね。まあこれも慣れですから。何度もね。俺の動画を見ていただいて。それで、あ、うん、分かってきたってなったらいいと思うんだけど。俺も、伊集院さんのラジオとかね、もう50何年も聞いてますけど、やっぱりね、あれだけテレビ出ている人のもの、ね、ラジオでも、結構顔と声は一致しないんだよね。変な話。だから想像したら一致するんだよ。ラジオ聞いてて普通に何も意識しないで聞いてるともう声だけなんだよね。俺のなんか多分想像上の伊集院さんがいてその人は喋ってるんだけど、でも意識するとそのテレビに出ている伊集院さんの顔が出て、でラジオの声が出てくるんだけど、でもそれだと違和感がなんか知んないけど、まあ、そういうの多分一緒だと思うんだよね。だからちょっと長い間 声だけ聞いてイメージしちゃってると、それを納得した上でね、映像、まあ、納得して受け入れられたとしても、やっぱりちょっと違和感はねあると思うよ。俺はそれちょっとなんとなくわかる気はします。あとは、パルさんはね、まあ、ごちゃごちゃしたもうね、物に溢れたお部屋は好きですかと。で、地震があったらね、そんな物が落ちてきてね、そんな物たちにね埋もれてね死にたいですかみたいな話なんですけど、でも、まあ、そんなごちゃごちゃした部屋というよりも、もういつでも引っ越しがしやすいぐらいの荷物にしておきたいよねとは思うの。だできれば荷物が少ない方が好きなんだけど、ただごちゃごちゃしちゃうんだよねっていうね。あ、漫画もさ、捨てるっていうか、まあ、売っても買っちゃうしさ。で、フィギュアもね、ネンドロイド買いたくなっちゃったりするしね。だから、ネンドロイドがいっぱい部屋にあって、それが地震で落ちてきて、それに埋もれて死ねるんだったら、それはそれでね、嫁に囲まれて、ね、死ぬわけですから、本望かななんて思うけど、まあ難しいところだよね。まあできれば死にたくないね。うん、普通に死ぬんであれば、副上司みたいな、いうところもありますからね。まあ、あとはもう部屋は、すっきりさせたいね。なんもない部屋。まあ、できないんですけどね。まあそんなことをね目指して部屋作りをしたんですけども、部屋は狭いね。やっぱり狭いよね。一人暮らしなのにさ、普通にね、一人暮らしだったらさ、普通に歩けるじゃない。歩けないから、まっすぐ歩けなくて、カニ歩きになってるからね。横になって歩かない通れない道とかいっぱいあるからね、まあ、なんとも言えないね部屋作りなんでね。まあもうちょっとね広い部屋に住みたいなと。で、荷物は少なくしておきたいななんてね、そんな風に思うね。で、ちょっと棚とかにね、ちょっとパラパラとね、嫁を配置したりとかしたぐらいの、そんなぐらいがいいなってちょっと思いますね。あとは、ラジオネーム山田メロスさん。パルさんが時々話題に出すアニメ好き&ももクロ推しのマスターがいるバーってどこにあるんです？一度行ってみたいっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。こちらのバー、名前言ってしまうとね、殺到しちゃって、パルさんね、この間ラジオで話したでしょって、ね、人が超来ましたよってね、山田メロスさんって人が一人っていうね話になるから、まあちょっとね、教えるのはちょっとあれなんですけど、駒込にある、まあ、駅前っちゃ駅前だよね。駅前のバーで、まあ、なんて、店の奥には、ね、テレビがね、でっかいテレビがあって、ゲーム機とかも置いてあるよっていうね。そんなバーなんで、まあ、ちょっとググればすぐわかるかなと思いますからね。で、そこはやっぱしマスターね、いて、マスターにアニメの話したら、すぐ食いついてくれると思うからね。で、ちゃんとお酒もね、美味しいし、料理もね、美味しいですから。まあ、おすすめなんですけどね。そんな俺も頻繁に行けないですから。人見知りだし、あとお金もないですし。やっぱ高いんだよね。僕らみたいな、ね、鳥貴族的な人間たちはさ、もう、お金ないじゃない。だから、もうそういうバーにね、行くのも、本当に、もう清水の舞台をさ、飛び降りるかのようなね、そんな気持ちで行かないといけませんから。だって、ねえ、お金そんなないっすからね。本当に。もう、その FX で勝ったとか、負けたとか、ね、スロットで勝った負けたって話あるけど、もう普通に、その前やってた会社の借金があったりとか、あと、国民年金ね、ちょっと前払ってなかったやつがね、そろそろ2年経っちゃうから、それ払わないといけないやつがあったりとか、あと住民税があったりとか、ね、いろいろあるんだって。で、あと健康診断がそろそろあるんだけど、もう健康診断もする以前に、俺も体悪いの分かってっから、もう普通にまた病院行って血液検査と腹部エコーをやるとかね、お金はもういくらあっても足りないからさ、だそんな中でね、酒もね、明日とか飲み行かないといけないし、もうお金は天下の回り物ですから、ね、お金ないんですけど、まあね、月に1回ぐらいはでもね、行きたいなって近いしさ、そういう、まあ、馴染みではないけど、まあ、友人と一緒に行ったらね、あ、メガネのね、アニメ なんかちょっと語るうざいやつ来たみたいなぐらいは分かってもらえると思うからね。だからまあちょっとちょこちょこは行きたいと思うんだけど、毎週とかまで行けるほどお金はないからね、月1ぐらいでね、まあ、行きたいなっていうようなね感じね。まあそういうところから行きつけなんかもしれないですけどね。まあまあそんなバーがあるからね、ちょっとね検索してもらえると、まあ、すぐ出てくるかなと思いますよ。じゃあ、あとね、お便りは大丈夫かな。ね、あと喋りたかったことなんかもね、大体喋ったかなと思うんですけど。あと、ま、ちょ、どうでもいいんだけど。まあ、どうでもいい話はいいですね。また次回ということで。じゃあ、今日この辺でね、もう1時間過ぎてますから、結構過ぎてんで、またね。今日この辺でということでね、ご視聴ありがとうございました。で、来週は、来週8月なんだよ。8月5日の日曜日で23時からねまたやっていくんですけど、早い。もう8月、8、9、10、11、12であと5ヶ月で今年終わりますよ。早くね、やばくねみたいなねところありますけどね。やばいなと思った人はね、今日からね充実した生活ね送った方がいいなって思いますよ。本当に早すぎるよね。やばいね。俺もちょっと勉強しないと全然宅建わかんねえからな。やべえなっていうね。ところであと3ヶ月切っちゃってるからね。俺の宅建の試験が。ちょっと本腰入れてやっていかないといけないねっていうところですね。じゃあそんなんで、で、来週なんですけど、その8月5日の放送は第190回ということでね。まあ、証拠りもなく、またスペシャルウィークなんです。だから何かやっていこうと思うんですけど、何にも企画がなければまたユーストリームね、もうそういう逃げの放送になっちゃいますね。ね、ユーストリームで同時配信ね、ラジオとね、このネットラジとユーストリーム同時配信の可能性が高い気がしてますけど、どうなんでしょうか。あれは良かったのかなね。ただまあそのなんていうの、一回一回のその、まあ、スペシャルウィークの度に動画を配信することによって、パルがね、その10回の放送の間にどんだけ髪の毛が抜けているのか、どんだけハゲていってるのかっていうのが、まあ、確認できると思うんで、ね、そういう記録としてもね、残す、まあ、方法として、まあ、いいんじゃないかななんて思うんですけど、まあ、何もなければ、ね、そんな放送。で、何かあればね、なんかちょっとそんな、どこどこ行ったよと。ね、どんなことしてきたよなんて、そんなレポートなんかをお伝えできてればなと思いますからね。来週スペシャルウィークお楽しみにいただけたらと思います。それではね、今日もちょっと長くなってしまいましたけども、ご視聴いただきましてね、ありがとうございました。それでは来週お会いいたしましょう。さよなら。